聖書を読み出します。ヨハネの第一の手紙、2章18節から27節まで。子供たちよ、今は終わりの時である。あなた方がかねて反キリストが来ると聞いていたように、今や多くの反キリストが現れてきた。それによって今が終わりの時であることを知る。彼らは私たちから出て行った。しかし彼らは私たちに属するものではなかったのである。もし属するものであったなら私たちと一緒に留まっていたであろう。しかし出て行ったのは元来彼らが皆私たちに属さないものであることが明らかにされるためである。しかしあなた方は聖なるものに油を注がれているのであなた方すべてがそのことを知っている。私が書き送ったのはあなた方が真理を知らないからではなくそれを知っているからであり、またすべての偽りは真理から出るものではないことを知っているからである。偽り者とは誰であるか。イエスのキリストであることを否定するものではないか。父と御子を否定する者は反キリストである。御子を否定する者は父を持たず、御子を告白する者はまた父をも持つのである。はじめから聞いていたことがあなた方のうちにとどまるようにしなさい。はじめから聞いたことがあなた方のうちにとどまっておれば、あなた方も御子と父とのうちにとどまることになる。これが彼自ら私たちに約束された約束であって、すなわち永遠の命である。私はあなた方を惑わす者たちについてこれらのことを書き送った。あなた方のうちには、キリストからいただいた油がとどまっているので、誰にも教えてもらう必要はない。この油がすべてのことをあなた方に教える。それは誠であって偽りではないから、その油が教えたように、あなた方は彼のうちにとどまっていなさい。はじめから聞いていたことを心にとどめなさい。という題で御言葉に聞いてまいります。今回読み始めた箇所は、18節ですね。子供たちよ、今は終わりの時である。現在聞くと衝撃的で誠しやかに聞こえる言葉です。イエス様も弟子たちに告げておられ、ヨハネも重ねるように言ったということになります。イエス様が言われた場面、マタイによる福音書の24章を開いてみましょう。弟子たちがイエス様に尋ねたことがあったんですね。24章初めから読んでみましょうか。イエスが宮から出て行こうとしておられると、弟子たちが近寄ってきて、宮の建物にイエスの注意を促した。そこでイエスは彼らに向かって言われた。あなた方はこれらすべてのものを見ないか。よく言っておく。その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろうと。またオリブ山に座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになるときや世の終わりには、どんな前兆がありますか。そこでイエスは答えて言われた。弟子たちに言われたんですね。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。ここで記されているのは、偽キリストですね。偽キリスト。名乗る者が多く現れると。で、6節。戦争と戦争の噂とを聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではないと。まだ終わりではない。7節。民は民に国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかしすべてこれらは身の苦しみの始めであるですね。私たちはこれから先に起こることを思い巡らしながら、この事態を、世界の情勢を注意して見ていなければなりません。9節。その時人々はあなた方に苦しみを合わせ、苦しみに合わせ、また殺すであろう。またあなた方は私の名の上にすべての民に憎まれるであろうって言うんですね。ここに反キリストの存在が明らかにされていきます。信じる者たちに対する迫害が起こるって言うんですね。その時多くの人がつまずき、また互いに裏切り憎み合うであろう。 じゃじゃーんということなんですけれども、ヨハネが今は終わりの時であると言ったのは、反キリストの現れが明らかになったから。ヨハネの時代にすでに反キリストがいたんですね。イエス様が天に上げられ、約束の聖霊が注がれ、福音宣教は人たちに委ねられていきました。キリストの弟子が増えていくさなか、反キリストの活動も目立って増えてきたということです。ヨハネの第一の手紙の2章に目を戻しまして、2章の19節によりますならば、彼ら私たちから出て行った、実際に仲間のようにして近く入り込んでいましたが、出て行った者たちであって、少し飛びますが、22節。まず彼らは、イエスのキリストであることを否定するものだって言うんですね。イエス様がキリストであることを否定することによって明らかになると。御父と御子を否定するもの。まあそこにもですね、神は信じていても御子を信じない。否定するっていうんですね。そういったものが、私たちの近くにも入り込んでいるっていうわけです。頼りがいがある先輩としてそばにいてくれて、世の中のいいところを、楽しい部分を紹介し、信仰と両立させる知恵を与えてくれたりしてですね、じわじわとイエス様から遠ざける教えを吹き込んだり、そのようにして私たちのすぐ近くまで入り込んでいる。今は終わりの時である。反キリストの現れによって、そのことがわかる。この手紙が記されて、各教会、弟子たちの間で読まれるようになってから2000年ほど経過しているわけですが、本当に終わりなんか来るのだろうか。長老ヨハネの言葉はまだ先のことではないだろうかと。いやいや、聖書に記されたことは、本当なのだろうか。そのようにして私たちをキリスト信仰、聖書信仰から引き離そうとするのが、まさしく反キリストの教えです。で、そう考えると、私たちの周りにすでにはびこっています。それに気づかないと大変なことになってしまいます。ヨハネが手紙を記してから2000年近く、世はますます知恵を振り絞って、私たちをイエス様から引き離そうと力を増しています。ヨハネの教えに飾り気はありませんけれども、今も変わらない真理です。御言葉に耳を傾けて参りましょう。初めから聞いていたことを心に留めなさい。収まりがいいので、新共同訳の御言葉から取り上げております。一つ目、ポイントはそれぞれ口語訳から取ってますね。御子を告白する者はまた父をも持つのである。御子を告白する者はまた父をも持つのである。今は終わりの時である。反キリストの現れによってそのことがわかるとこう言っておりました。20節、聖なるものに油を注がれているのでそのことを知っているはずだって言うんですね。あなた方には聖なる方からの注ぎの油がある。それによってみんな真理を知っているということです。21節見ますと、すべての偽りは真理から出るものではないことを知っているから。手紙の受け取り人たちと反キリストとの間には明らかな違いがあります。油を注がれているか注がれていないか、真理を知っているか知らないか。私たちが普段使っているお札ですね。正しいお金と偽札っていうのがありますね。偽札鑑定っていうのがありまして、ずっと本物の紙幣だけを見させ続けると、偽物との違いがわかるようになると聞いたことがあります。本物を知らないと偽物をつかまされることになるわけですね。偽物をつかまされることになる。普段から本物に触れて本物の感触を知っておく。これは非常に大切なことです。また、今の時代ですね、偽物がどれだけ成功であるか知っておくことも大切なんじゃないかってこういう考え方もあるわけですよね。ところが、私たちに近づいて神から引き離そうとするものは非常にずる賢い、狡猾です。ですから、私たちは御言葉に聞いて、御言葉から教えられることが不可欠です。2章の23節、御子を否定する者は父を持たず、御子を告白する者はまた父をも持つのであると。この言葉が二手に分けるわけですね。神を作り主であると信じていても、御子を告白していないならば、父を持っていないことになるってですね。21節に戻りますならば、すべて、またすべての偽りは真理から出るものではないとも言われていました。 人と交わることが好きで、クリスチャンの友人との交わりはなお好きという方も少なくはありません。クリスチャンっぽく生きていて、自分は信仰があるという人もおられます。で、このあたりは微妙で、上辺だけでは、信仰というのは上辺だけではよくありません。本当に気をつけなければなりません。巫女を告白するものっていうのは、巫女は誰で、どのようなお方で自分に何をしてくださったか告白しているものです。クリスチャン以外にも善人と呼ばれる人はいるでしょうし、私たちの身の回りには似通った教えがたくさんあります。人と人とのつながりが大切さを、人と人とのつながりの大切さを説く団体もあれば、社会貢献を推し進める団体もあります。キリスト信仰を持っていない人が親身になってくれて、何もしてくれないクリスチャンは偽善と呼ばれることが多々ありますね。その人が何をしたかではなく、救い主がその人に何をしてくれたかが大事なんですね。クリスチャンは、キリストが十字架で死んでくださったことによって、自分を贖い取ってくれたと信じ、それを告白するものでありまして、何か特別したわけではありませんよね。巫女を告白する者は父をも持っています。人のために、自分のためにというよりも、神が全人類を罪の滅びから救い出してくださった、作り主との和解をしているということが大切であって、作り主との関係が回復されているからこそ、イエス様のように、他を愛し、また他に心を配れるように、巫女の似姿に作り変えられていくのです。それが巫女を告白するものですね。二つ目のポイントに移ります。キリストからいただいた油がすべてのことをあなた方に教える。キリストからいただいた油がすべてのことをあなた方に教えるって言われています。私たちは何によって真理を見出すことができるだろうか。27節に目を向けますならば、あなた方のうちにはキリストからいただいた油がとどまっているので、誰にも教えてもらう必要はない。この油がすべてのことをあなた方に教える。って言うんですね。それは誠であって偽りではないから、その油が教えたようにあなた方は彼のうちに留まっていなさい。巫女のうちに留まっていなさい。その油というのはキリストの聖霊、イエスの御霊。イエス様信じる者一人一人に聖霊が注がれると約束してくださいました。聖霊なる神様は信じる私たちの内側に住んでおられます。イエス様が救い主であること、十字架の死による贖いと三日目のよみがえりは、自分の魂を滅びから救い出すために成し遂げられたことであると、信じた途端に、三位一体の お一方、聖霊なる神が、私たちを宮として住んでくださる。神が私たちに住んでくださる。ありえない出来事が実際に起こりました。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちに留まらせなさい。もし初めから聞いていることが留まっているなら、あなた方も巫女と父のうちに留まりますと、こう言われたんですね。参考までに、ヨハネによる福音書の15章の5節、これは誠のブドウの木で話されたことですけれども、15章の5節を読んでみましょう。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。言われているんですね。はじめから聞いていることが、いかに重要であるか、これが大切ですよね。ヨハネ、使徒たちが初めから伝えてきたこと。イエス様こそ救い主であるということですよね。天と天の父を指し示し、罪によってその父なる神様から離れて悲しませ、怒らせていた私たち全人類を、和解させるために、父なる神と和解させるために十字架にかかってくださったお方。イエス様は私たちの身代わりとなって神の怒りである罰を受けるために人となられた。正真正銘神であられた方が完全に人となって私たちのために死んでくださった。 イエス様はそこまでして私たちに愛を示してくださいました。本当の愛を示してくださいました。互いに愛し合いなさいと弟子たちに命じられたのはこのお方様ですよね。この真理と戒めが私たちのうちにとどまり実践するならば、すなわち御子と御父が私たちにとどまっておられると言われたんですね。このイエス様は死んで終わりではなく3日目によみがえらされました。私たちはそれを信じることですでに永遠の命を約束されています。25節、これが彼自ら私たちに約束された約束であって、すなわち永遠の命である。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命であって、地上において私たちを生かす信仰です。初めから聞いていたことを心に留めなさい。神であられた主イエス様は罪を犯して神から離れていた私たちを滅びから救い出し、生かすために死んでくださいました。信じる信仰によって聖霊なる神様は私たちのうちに住んでおられ、すべてのことを誠と、すべてのことの誠と義を見分けさせてくださいます。27節、その油が教えたようにあなた方は彼のうちに留まっていなさい。留まり続けられるように、御霊の力を、助けを祈り求めていきましょう。はじめから聞いていたことを心に留めなさい。あなた方のうちにはキリストからいただいた油が留まっているので、誰にも教えてもらう必要はない。この油がすべてのことをあなた方に教える。それは誠であって偽りではないから。その油が教えたようにあなた方は彼のうちに、イエス様のうちに留まっていなさい。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。かつてはあなたに背を向け、あなたから離れ、あなたを悲しませ、怒らせ、罰を受けて当然であったのに、あなたは私たちを贖い取るため、また和解してくださるために、一人しかおられない御子をこの地上に送ってくださってまで、私たちをこの地上世を愛してくださいました。イエス様、私たちの身代わりとなってあの十字架で肉打たれ血を流してくださったこと、私たちの代わりに父なる神様から見捨てられたということを心より感謝をいたします。私たちはあなたの成し遂げられたこの十字架の技を心から覚えて感謝をいたします。イエス様、あなたは、死んで終わりの方ではなく、3日目に約束の通りによみがえらされました。そのことは私たちに永遠の命を約束してくださいます。かつては背を向けていたものが神の子と呼ばれ、永遠の命まで、約束されている。そのことの保証として、聖霊なる神様が、三位一体からなる聖霊なる神様が信じる私たちの内側に住まわってくださっているという、考えることもできないような恵みを感謝いたします。私たちが本当にこのところから離れることなく、しっかりとつながり続け、またとどまり続けることができますように、主よ、どうぞあなたの助けを必要としております。要は今は終わりの時であると、こう言われました。反キリスト、御子を告白しないもの、否定するものが多くはびこっておりますが、その中で私たちが本当に、あなたを証ししていくことができますように、あなたの栄光を豊かに表していくことができますように、拙いものでありますが私たちをも用いてください。私たちが属する教会をも用いてくださいますように、あなたご自身が現れてください。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。